そのように受け取りました。そして主は決してこの地を諦めておられないということも、むしろその逆だ、その思いで主がいてくださっているということを覚えさせられて、確信になってきました。隣の人に言いました。主を大いに期待しておられます。主を大いに期待しておられます。確信になって、でその後、さあこれからだという声が来たんです。さあこれからです。私の愛する民がここにいます。主はおっしゃってくださって、そう聞こえました。そこからこの火が昇ってきてるんです。太陽が明るかったんですけど、火が昇ってくるような光景ですね。それが広がりに見えたんですね。まあ、方角的にこの南を向いたら火が上がってくる方向じゃないかもしれませんけど、東からですかね、東から上がってくるんですけど、まあ、そういう光景が私に見えたんですね。で先ほども河野さんの話だったとおり、1972年の4月に、ここではないですね、家庭集会が、これはこの時、この建物の真ん中のところというのはここですよね。なので家庭集会が始まったのはお家で始まるんですね。愛子さんが始まる1972年4月にそれがスタートして以来50年が経ったというわけです。そしてこの50年、勝手にちょっと写真をいくつか撮らせていただいて、カブラさんも写っておられますし、シャルさんも写っておられるんじゃないかな、山田先生も写っておられるという写真があります。伊藤信之先生が左下に写っておられると、そういう写真も並べましたが、この50年、主は私たちの思いをはるかに超えた形で導いてくださって、ご計画を成してくださった。それよりもこの群れを愛して祝福し続けてきてくださった、そのことを思います。そして一人また一人とこのキリストの体に神様をつなぎ合わせてくださった。皆さんが言われたときにその中でも有名になることもあり、でもこの今のこれだけの方々をこの五条の地で一つのキリストの体につなぎ合わせてくださった。全てはですね、主がこの町に祝福を及ぼして、そしてこの町だけではなくて、奈良県南部の村々、この橋々まで向こう至るようにと、そしてそこでは終わらずに、この国にその祝福が及ぶように、スケールが大きな話ですけど、でもそのためにですね、この五条の地に、この群れを集めた。どんな敵の勢力にも、その力にも屈することなく、倒れることなく、主が立ち上げてくださった。そう思います。そう思いませんか。本当に私はそう思います。どの私を聞いて、ますますそう思いました。そしてそのことは主だけでなされたのではなく、もちろん主の力によってなされたわけですけれども、その主の御声に立ち上がる一人一人を通してですね、はじめに西山彩子さん、そして鎌田さん、そして西山さんも、もう他の全員です、名前を、全員の名前、この読み上げたいぐらいですね、本当に初期からおられる方々の祈りと、献身的な働きと、このコラボレーションといいますか、そういう協力の中でですね、その中には宣教師の先生方、新日本人の先生方、新学生も含めて、安野先生のお姉さんご夫妻、山田先生ご夫妻も、そして皆さん全員でですね、主の力を受けて立ち上げられてきた、そうはっきりと言えると。ありがとうございます。胸が一人でいてくださってありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。隣の人、本当に大切ですよね。この方と一緒に私たちはしてきたわけです。時代は違います。それぞれの時代にこの場所につなぎ合わされたわけですけど、全員が主と のコラボレーションというか、それをもってこの教会が立ち上げられていく。これからもそのようにして主の計画が進められていくんです。でさらに強く進められていくと私は信じています。で今年安野先生が新たに来られました。これは私本当に感謝だなと思うのは、主が私たちの祈りの声を聞いてくださった。もちろん遥か前からこの教会に祈られてたこの先人の牧師だということを祈ってたと思いますけども、特に JC 大学に祈っていただいて、そして非常に祈って皆さんと一緒に祈ってきたこの祈りに、主が早々とまた応えてくださったなというふうに思っています。だから私たちはこの主の御 精霊に満たしていただいて、力を受けて、この出ていきたい、立ち上がっていきたいと、そういうふうに思っています。主は、そのタイトルですけれども、この五条福音チャペルを、私今思います、このタイトルとか、今回どんなメッセージで主が語って、語りたいと願っておられるのかなと思ったときにですね、タイトルパッとした言葉が、奈良県南部の村上のこの五条福音チャペルは希望の砦だ。まあ、砦っていうことが一番ふさわしいのか、分かりませんけれども、希望の砦とされているのだ、まあ、これからはそれが明らかだと確信させられました。だからこのタイトルをつけました。希望の砦だけではなくて、希望の砦、ここにありという思いがしたので、そのタイトルをつけました。それを私たちは宣言しつつ、さらに主に明け渡して、主だけですね、全部の信頼を置いて、今年度の御言葉がそのまま成就していくことを信じてですね、前進していきたいと思います。前進していきましょう。アーメンでしょうか。これでメッセージは終わるような感じですけども、本当に前進していきたいと思います。で、そのような思いでいくときに、心を熱くされます。私たち燃やされていきます。でも、ちょっと今日は少し冷静になって、自分たちの置かれているところ、この五条の地、そしてこれ、イランの村々の現実を知って、ね、私たちは受け止める必要があると思うんですね。これは知って、これを知るということは何も知って悲観的になることでもなく、改めて次の、まあ、これからの50年、主が帰ってこられるのもっと早いかもしれませんけど、次の50年がどこから私たちがスタートしていくのかというのを認識して、それに主がどのような道を持って私たちを導いていかれようとしているのかを正しく理解するために、私たちはこの今の立ち位置をしっかり認識したいと思いますね。まあ、数字の話も今日最初にしますが、五条市、皆さんご存知だと思います。人口は、これは令和2年の国税調査の数をしてますので、今は変わっているかと思いますが、それによると人口は27,839人、男女でこのような人数になっています。世帯数が13,288、65歳以上が 39.42%、意外とそんなに高くないんですよ。そして、平均年齢が 53.65 歳。これホームページ見たら、ネットで調べたら出てきます。五条市の各年代、本当に細かいです。各年代といっても、10歳ごととかじゃなくて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、年齢ごとに人数が全部記されているんですよ。で、見てびっくりしたのが、10代、20代、30代、そんなに少なくないんです。五条市。ちょっとびっくりし、もちろん、上の方が多いですよ。もちろん人口比率、日本のことを表している数は、表してますけれども、でも思っている以上に10代、20代、30代っていうのがこの地にいるんだなっていうことを知らされました。平均年齢53.65歳。ただ、紹介数は3つです。五条市広くなりました。ものすごく地図上が広くなりました。下までぐわーっと大東町だったところ、東で全部こう、このような形で黒滝村とか噴火村の下にこう入り込むような形ですかね。そこまで五条市になります。で、その広い地域に教会があります。です。これが現実です。その近くにある聖公会の聖産地とか、そしてこの線路を隔てて向こうにあるフリメソリストの五条キリスト教会、そして五条福音教会、この3つの教会です。で、教会人数は推定です。これ分かりません。クリスチャンブックを見て、川田さんの方もよくご存知かもしれませんが、推定、まあ、その数によると50名から60名ぐらいだと思います。これは計算すると五条市の 0.18% です。日本のクリスチャン人口 1% と言われて 1% かという 1% でも少ないので、五条市は 0.18% です。これが私たちに分かっているので、でもこれ基本的になりたら繋がるわけですよ。私たちが今この立ち位置がどこか、そしてもし五条市が人口 1% のクリスチャンがいる地になるためにはどこに向かう必要があるのか。五条市の中で278人のクリスチャンが必要です。278人か、いけそうだなと思うかもしれません。でも教会数にしたら30人教会が9つ、残 50人教会だとしたら5つか6つ、100人教会だとしたら2つ3つ必要なんです。皆さん思い描けますか？たった 1% でさえ私たちがこの現実を考えるときに、いつだろう、そんなことが来るんだろう。 2%、 これ日本が目指しています。日本の中で 2% を言ってます。でも実際にじゃあ 2% ってどれぐらいなのか。五条市の中で556人のクリスチャンが必要です。30人教会が18から19、50人教会が11個、100人教会が5から6個建てられないと、この五条市が 2% になることがありません。私たちこの現実をちょっと受け止める必要がなくて、最近特に五条市だけじゃないです、私は日本の中でクリスチャンとこの選挙を考えるときにもう一度現実を知らないといけないなと思ったんです。それは人間的になんかこの策を立てるためではなくて、ただ単に 2% に 2% にとか皆さんで頑張りましょうって言ってるだけではダメだなと思ったんです。なのでもう一度奈良市もこの間、教会指導者研修をしているときに調べました。で五条市も今回このような形でその見させていただきました。だからこれを見るときに五条市もそうです、日本もそうですけど、どれほどの二元地であるかということがよくわかります。世界で第2位です。二元地ですよ。考えられないですよ。クリスチャンが踏み込まれてきていなくて二元地ではなくて、宣教師が世界の中でも、このトップを行くぐらい数が宣教師が送られてくるような国が未だに二元地です。もう一度言いますけれども、これは別にうなだれるためでもなく、やる気をなくさせるためでもなく、現実を認識するためです。でもここから思うこと、ここから思うことが大切、考えていくことが大切なんだと思うんですね。これまで日本の教会が通ってきたことを、私たちは 2% を目指しましょうということをだけ言って、考えることなしに同じように続けることが、私たち現在この五条に置かれている教会に与えられた使命ではありません。それは明白だと言います。教会にお越しください。そしてチラシを配って、路を伝道し、伝道集会をし、大きな大会をし、毎週の礼拝を続ける、そこではないということです。それは150年以上続けてきました。それをメインに取り組むのではないということは明らかです。それは分かりますよね。先ほどの数字見たら分かりますよね。そのことを続けて100人教会が5個6個ここに生まれる可能性というのは皆さん考えることができるでしょうか。私は考えれない。日本の中で同じ地域に100人教会が5つ6つ、もちろん主が介入されてリバイバルってなったらそれは可能だと思います。でも主は私たちに委ねられて、勝手に私たちが何も出ずに主が介入されてされる、その主の力を持つのは可能です。でも神様は私たちにそれを委ねられているっていうことを考えるならば、私たちはそれだけ夢物語をただ見続けて、そのことを今までと変わらなく考えることなく教会の文化に従って継ぐということではないと私は今回改めて思いました。今幻を見せられていることは、これちょっとこの図通りではないんですけど、それは指導者研修の時にいらっしゃる図なんですけど、それぞれが置かれているところで教会となって、それが実際に、まあ、家のような教会、家の教会のような拠点となることもあると思います。でもそれぞれがその置かれたところで網目のように網目のようにつながって、人々と関わって祝福を届けていく、それがこれから必要なんです。教団教化とかそういうことも言っていられない時代です。そんなこと言ってたら先ほどの現実を見たら何にもならないです。この教会にただこの教会にだけ来てもらう人を増やすのではなくですね、そこにそこが置かれたところ新たな教会となっていく。奈良県南部の村々の平安の子探しの展開もそこが目指すところです。だから今教団教派関係なく先生方と一緒にその働きを進めているんです。先生方と言ってます。もし教会がそのうち生まれたとしても、どこの教団とか、じゃあどこの教会の所属の会員になるかとか、そんなこと、まあこんな言い方したらダメかもしれない、どこでもいいですよ、その時考えましょう。そんなこと言ってるよりも教会が分けられて、それが前進していくことが先だと思っています。で奈良県よりこの南の五条市より南側の村々の現状を、 把握するために今同じく令和2年の国税調査から来ました。黒滝村今言っているところが623人です。世帯数307、手天川村が1176、上北山村は444、下北山村753、野瀬川村357、戸塚村は多いです。面積も広いです。3061。人口の 1% 見たら、なんか、なんていうの、デコンコ先生も言ったんですけど、黒滝村6人、一つの家族少ないから 1% になるやんかっていう話をしてて、こう、希望にあふれてたんですけども、5% なるとも30人、独立者が生まれた人口の 5% の黒滝村になるんですよね。これが今、南に広がっている現状です。ある人はコミュニティの中のこれどこに書いて、なんで 5% 書いてるんだろうって思われたかもしれませんが、ある人はこの社会学者だと思いますけど、コミュニティの中の 5% が変われば人々は注目してきます。自然に注目してくるものになります。五条市で、まあ、私たち一生懸命これからも前進していきますが、こちらの方も見てみると、ここも 5% になっていくと、ものすごいことが起こっていくって私の中でなんか希望が今生まれてるんですね。数字だけで希望が生まれる、主に期待しないというか、そういう主に期待してます。本当にそういうものだなというふうに、今現状、これが私たちの今いる立ち位置です。ただ、現実はこの村々にはクリスチャンはいるかもしれませんけども、そこが教会だというのは教会なんですが、私たちが思い描いているこの群れですね、そういうのを考えると教会数はゼロです。もちろん、これからも私たちが考える教会が起こることが、この教会未設置の地域がなくなっていくということではないと私は思っています。でもこれが現実です。ただこの現状を見て皆さんはどう思われるでしょうか。五条の現実、この村々の現状を見てどう思われるでしょうか。希望に溢れてきます。ダメですね。私はどちらかというと楽観主義で、まあ、楽観主義だから、そうだというわけじゃないですし、私の大好きなライフワークはマタイの6章34節で、明日のことは明日が心配しますという、友先生はそれはあなたの信仰によってその御言葉を受けているのか、ただ単に楽観主義としてその御言葉を受けているのかとよくチャレンジされますけど、いや信仰で受けていると思っていますが、本当にこれを見るときに私は結構チャレンジだと思いますけど、ものすごくワクワクしています。皆さんよくもう何度も聞いたことがありますけども、アフリカの地に立った靴メーカーの、2人の営業マンの話をよくご存知だと思いますが、2人の、この2社のそれぞれ会社が違う営業マンがアフリカの地に立ったんですね。そして1人の人はこう思いました。需要がない、靴履いてる人1人もいない。でもう1人の人は、いや、ここに今巨大な市場が広がってる。皆さんどちらですか。この五条の現実、奈良の南部というときにどちらの営業マンでもいいんですか。巨大な需要があるというふうに思うでしょうか。で、ちょっと余談に少し離れますけど、先日ですね、ある方の家庭集会、それはある方ということで言った方がいいかもしれませんけど、三条さんと言って、今日名前が出てきました、松岡さんの娘さん、ご夫妻ですね、の家での家庭集会をしているんですけど、おととしですかね、平野さんが、ね、おととしですね、スクールで今家庭集会をしているわけですけども、そこに行った時にですね、平野さんといろいろ話をしていたり、いろいろ面白い話をしてたんですね。で、その中で思わされたことは、サタンはこの日本をどうしてもリバイバルさせたくないって思ってますよね。他の国よりも、そんな日本にプライド、そのナショナリズムみたいな感じではないですけど、日本こそリバイバルしてほしくないってサタンは絶対思ってるはずですよ。な旦那さんも、そう思いますっておっしゃってる2人話なんですけども、日本ほどですね、よく言われることですが、日本ほどこの世界に影響を与えてきている国はない。こんな小さな国なのに、世界にどれほど大きな影響を与えてきたか。今はちょっと今厳しい現実であるかもしれませんが、でもその中でも私は思ったんですよ。ちょっと思わされたのは、他の国から入ってきたものをオリジナルよりも良くする 国だと思いませんか。それを超えてクオリティ抜群のものを生み出して、それを逆にまた世界に広めていく国だと、技術のことで特にそうです。私は本当に日本でそういう国だなと思うんですね。これここにいくつかありましたけど、車のこともそうです。車なんて本当に最下のものですよね。日本が誇るぐらいのものです。アメリカの方が先なのに、日本が追い越して、ドイツ車とかいろんな世界中にいろんな車がありますけど、日本の車メーカーの技術というのはトップレベルなんです。あるいは家電もそうです。白物の家電とか言われるものもそうですよね。でそういう技術だけではなくて、それ物作りの技術だけじゃなくて、野球もそうですよね。アメリカから入ってきたものが今や世界一になる技術ですよね。世界を脅かす、アメリカを脅かすような、今日本人すごいですよね。私あんまり野球見ないと思うんですけど、今でもダイジェストでしか見ませんが、大谷選手もしたり、他にも何人も今メジャーリーガーとして活躍してます。あるいは料理もそうですよね。もう日本の和食といったら世界でもトップの好まれて愛される料理、一目置かれるものだと思います。寿司にしても誰でも知ってます。世界中の方寿司、東南アジアに行っても寿司の方がありますから。今はくるくる寿司で困らないですけど、皆さんどこに行ってもお寿司は食べれます。和食も食べれます。味はちょっと違うかもしれませんけど、そういうものです。で宗教もそうですよね。オリジナルよりも素晴らしくしてしまう国です。仏教もそうです。仏教は日本の宗教じゃないですよね。でもオリジナルも勝って、オリジナルは少女仏教から流れてきたかもしれませんけど、代表仏教でものすごく日本流の仏教を築き上げました。ちょっと悔しさはありますけど、でもそういうオリジナルからそれ以上超えていく技術があります。まあお寿司、先ほど言ったお寿司とかは海外から来てやったものではなくて、日本のオリジナルものと言えますよ。圧倒的に信頼が高い国です。好かれてる国ですよね。そしてさらにはどこの国でも入っていくことができるパスポートを持っている国です。皆さんご存知です。世界ランキングナンバーワンですよ。日本だけですよ。この199カ国で調べた方がいて、199カ国中、2023年度の調査ですけど、193カ国にビザなしで渡航が可能な国です。日本たった6カ国だけビザが必要で、あとはビザなしで渡航が可能な国です。どこでも選挙に行ってます。宣教師ですって言ったら入れない国になりますけど、どこでも入っていくことができます。だからこそ、私本当に改めて思ったのは、サタンは何としてでも日本を遺伝子レベルにとどめておきたい、 1% を超えないようにしておきたいってそう思っているに違いないと強く感じさせられました。日本の教会の現状、人口の年代別比率、経済的な状況とか、あるいは今ポストモダン化してますよね。どんどん相対的な考え方でしかない絶対的なものがあって、あの人がやってること、そっちの方がいいな、あっちの方が正しそうだな、で流されていく、本当に相対的なポストモダン的な誰の意見も正しいような感じのものの考え方、それを見るときに背後にあるサタンの策略を感じます。昨日祈りながら、サタンに言いました。これからそうはいかない。本当に宣言します。だから私たちはこの現実を絡む、行くのでは見てはいけないんです。そうするならば、これからも 1%、未現地、どうしてですか、骨抜きにされてしまいます。さっきの2人の靴屋の営業マンのように、2人目の靴屋の営業マンのように、主はこれから、この地を勝ち取られる。イエス様を求める需要があふれている。そういうふうに身を覚まし、開かれて、希望にあふれて立つことを主は今導いておられると思うんですね。現にこの50年の間、主はこの地に、このチャペルにおいてしてくださったこと、希望の光を一回も消すこともなく、しかも少し、また少しと、その輝きをこの五条の地において増し加えておられるんです。そんな証しを聞いて、ますますと思いました。主は一度もこの希望の光を消されていない。この五条福音チャペルこそ、この教会のない村々に向ける希望の砦、ここにあるという思いが湧き上がる。 してこの日本をこの奈良特に南部の状況を悲観的には見ておられません。希望を持って見ておられます。なぜならここに五条福音茶というのがあるからです。主は希望を持って見ておられます。そしてここにおられる一人一人の姿と信仰の姿を見て主はそういうふうに思っておられます。しかし一方サタンもこの砦を何としてもこの砦を打ち壊したいと願っているに違いないということも言えます。今の策をあれやこれやと考えていると私は思います。さっきの話した通り策を練っていると思います。練りに練っていると思います。でも私たちはそれを知って何をするべきか、何をするべきでしょうか。この現実を目の前にして一つには明らかです。この箇所であると早めで気持ちの願いによってどんな時も南に行きながらによって祈る。今日の奈良福音教会の修法に今週の一言で話を書いてるんですけど、こういうふうに書きました。御霊と一体として、御霊の領域、助けのもとで祈る。心に満ちる自分の思い、考え、感情、願い、不安、恐れなど全て手放し、空の手で静まり、御霊の支えを見逃さず、その声に導かれるまま呼吸をするように祈る。知性で、霊で祈る。主が招かれる命あふれる流れの中で祈る。ここなしに前進は言えないんです。ここから始める。そして同じエペソの箇所に御霊の剣すなわち神の言葉を受けなさい。主の言葉で武装する。そして前後逆になりました。この前に書かれている武具をつけて主と共に主が立ち取ってくださることを確信して立ち上がって前進します。ちょっと前置きというか前半が長くなりましたけど後半短いですが、今日の箇所を見て神様がどう私たちを導かれるのか、本当にざっくりとですね、見たいですね。今日の箇所、モーセが死んだ後です。駆け足でいきますが、イスラエルの民が出エジプトとして荒野を歩んで、そしていよいよカナンの地、約束された地に入っていくところです。モーセが死んだ後って書いてます。イスラエルのリーダーを次に任されたヨシュアがいます。そしてそのヨシュアに主がこういうふうに冒頭に立てられたヨシュアにこういうふうに語ったんです。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所をことごとくすでにあなた方に与えているというふうに語ったんです。この地ちょっと小さいですよね。真ん中にあるのが視界です。その視界のちょっと上らへんですというのはイスラエルの、そこ右側からこう来て視界、そこヨルダン川の真ん中に取ってるわけですよね。外来国でいうとヨルダン川、そこを渡っていく、こそっちから見るとこう渡っていくわけですね。視界の上のところですね。でヨルダン川の向こうにあるカナンの地、イスラエルの地、土と蜜の流れる地って言われてますよね。そこに新明記の住所にありますが、土と蜜の流れる地を与えようとしていると。そして足の裏で踏む場所はことごとくすでに与えているって主は言われています。そしてさらに言われます。一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はあなたと共にいる、見放さない、見捨てないって言われるんです。この渡っていくところのことは神の国のモデルのことです。これからのところ、雛形のことです。主が約束した土地を与えて民を結びます。土地を与えてこれから王を立てて、主が民の主と流れるという神の国の雛形のところに据えられていきます。そのイスラエルの約束された祝福が今はイエス様によって全ての国民に開かれた今、主は同じように異邦人クリスチャン、異邦人教会、私たちですよね、同じように告げられていると思うんです。アブラハムの子孫にカナンの地を与えられたように、霊的なアブラハムの子孫、これはガラティアの3のところに書いてます。霊的なアブラハムの子孫である私たちにまだ霊的にサタンに支配されているような地を与えるんだ、そこに勝利をもたらすと主が言われている。それをしっかり握りたい。主は私たちも言われているんです。足の裏で踏む場所はことごとくすでに与えている。皆さん、五条どれぐらい足で踏み込まれてましたか。 トラックの場合にも踏んでると思います。文字通り受けるなら踏んだところはことごとくすでに与えている。まさしくそれはもちろんこの五条氏の地だと言えます。さらに言えば二節、その五条の地だけではなくて、二節には勝ってこのヨルダン川を渡り私が与えようとしている地へ行けと、そう言われるように私たちにもこう言われているとはっきり受け取りました。今勝ってこの吉野川を渡り私があなた方に与えようとしている地に行け。皆さん奈良県の地図を思い浮かべてください。吉野川を渡ったらどこに行きますか。吉野川をまたここから渡ったらちょうど南部の全域に行きます。戸塚村、野瀬川村、上北、下北原川、どちらに向かって行くわけです。夜中に立て、椅子がちょっと立てですけど、ちょっと横にして吉野川を渡って行くならば、そこを私で与えようとしています。この踏んでいく場所も、そして渡っていく場所もあなた方に与える、そう言われているんですね。イスラエルの地図を見ると、あれ川を渡っていく西側に行くんです。先ほどの地図を見ると西側に当たって勝ち取っていくんですけど、西側だけで終わらずに、あと勝ち取った後は右側にもマナセの地がありますから、要は東側も勝ち取っていくんです。川向こうだけではなくて、その全域がイスラエルに勝ち取られていくんです。川の東側、私たちの地においてもそうです。吉野川を渡っていったら何もこの地が見せられるわけではなくて、五条の地も吉野川を渡っていけば、今度また吉野川もこっちに渡ってきて、この地全域も主が祝福してくださるんです。私そう受け取りました。本当に今回この箇所を見て、あ、主はそういうふうにされるんだな、というふうに確信をいただきました。それはすでに平安の子探し始まってます。吉野川を渡りました。いつも渡ります。あの下市のところの橋、吉野川渡ります。帰りも渡ります。なんかこの箇所を照らし合わせて考えると、なんかこう一種の迫るような思いがします。私たちに今必要なことは、その主の約束を信じること。信じる根拠は明確です。イスラエルにされたこの約束は確実に成就しました。そしてその成就したことの証しとして、イエス様がこの地に来られた、イスラエルから出てこの地に来られた、全ては主が契約された通りです。主が約束されることは絶対に破られません。今度は私たち教会を通してこの奈良の泉に主の約束がなっていく、祝福が及んでいく場合、そしてさらに主は言われます。6節、強くある、大きくある、あなたは私が人たちに与えると誓った地をこのために受け継がせなければならないから。約束された地を民に受け継がせなければならないという主は言われたんです。それはもっと言えば、あなたの代だけで終わることではないという言葉とも取ることができると思います。受け継がれて主のご計画がなされていく、もうすでに50年間受け継がれてきました。これからもそれが受け継がれて主のご計画がなされていく。私たちも言われて、吉野川を渡って与えると言われた地に祝福が及んでいくことは、そして五条の地も共に同時に祝福されることは、私たちの代で終わる完結するスケールというものではないんです。私たちの代で終わるようなものではない。それを黒滝村に行くときいつもみんな言ってます。私たちの代で終わるものではないので、なんかそれであるかのように行く必要はない。本当にこの先も考えながら続けるものです。受け継ぐものとして、ここに窓に受け継がれるものとして、その霊を持って見ていく必要があるんです。そして7節、8節に、そのために受け継がっていくために私たちが行うこと、しっかり覚えていなければならないこと、今年の御言葉と目標にあることに重なってきますけれども、基礎を固めることだということがはっきりと7節と8節に書かれてますよね。読みませんけれども、主の教えを守り行う、そこに着実に従い歩む、右にも左にもそれず、またその主の教えを昼も夜も口ずさんで、それを守り行うために口ずさみなさい。そしてこれをあなた方が心して歩んで、そしてここに窓に受け継がせよう。主はそういうふうにおっしゃられている。そうするならば、なんて書いてますか。約束、素晴らしい約束です。 あなたが栄える、繁栄する。一度帰って、新命記の読書を一回読んでください。そこは、そこには、この栄えるために受け継いでいく、御言葉を、主の教えを受け継いでいくっていうのがあるんだということは、どのようにしていくんだということがはっきり書かれています。それをユダヤの神はずっと守ってきたわけです。そして周りの国々に、そのことを受け継いでいくことを通して、周りの国々に、この主こそ唯一まことの主であるということが表されるんです。主の栄光が表されるんです。そしてそれはソロモンが祈ったことの通りです。通じる道です。第一列王記でこう、ソロモンが神殿が建った後、一番最後に祈りの中でこう言うんです。こうしてついに地上のあらゆる民が主こそ神であり、他に神はいないことを知るに至りますように。それをダビデから受け継いだもので、今度は神殿を建てて、主を礼拝していくためとして私たち行くぞというときにソロモンが言った祈った言葉です。すべての神が主に至りますように。私たちもそうです。踏み固めていくときに、御言葉を選ぶときに、それが子に孫に受け継がれていくときに、私たちを通してありとあらゆる神があなたこそ誠の神であるということを主に至りますようにという、そこにつながっていくわけです。大きなスケールかもしれません。でもその通りですよね。それはイスラエルの時もそうでしたが、新約聖書にもまさしくそのことが表されているのがペンテコステの直後の時です。基礎を固めるところのあの直後です。聖霊が下り、3000人がバプテスマを受けた後、家々で集まり、人たちの教えを守り、祈り、交わり、パンを裂いて、その礼拝を捧げていたというところの後に書かれてますよね。彼らは毎日皆に集まり、家に集まって礼拝した、賛美を捧げた。すると周りの人たちはこの人たちを尊敬し、彼らの中に毎日仲間が加えられていったってあるんです。それは彼らの姿を通してこの方こそ誠唯一の神であるということが知らされた。私たちはそのところに歩みなさって、ヨシュア記のところに出ればこの星を右にも左にも添えず、昼も夜も口ずさんで、そしてそれを子にも孫にも受け継ぎ、そうするならばあなたは繁栄し、あなたは栄える。そこに確実に行きます。行かなかったら主は嘘つきです。でも歴史が証明しています。神様はその通りにしてくださいました。私たちは今こそこの基礎を固める時でありと言います。御言葉から離れる人の守り歩んで、子に孫に、次世代の一人一人に生き方を通して日々の生活で受け継がせていく。そうするならば私たちは主になって栄えて希望に満ち溢れて、これ非常に深いあるものにこのままお聞きしました。この地において大きな影響力を持って人々に届いていくんだと主は約束されています。御言葉に祈り、それを教会として、キリストの体として、神の家族として共に交わり、礼拝しつつそこを踏み固めていくということです。これが主の見せてくださった幻、あの平安に向かっていく幻、主のご計画が成就へと向かう鍵です。ここなくしては、これからの50年、そのようなことがなるというのは期待できません。主は私たちにそれを委ねられているということです。最後の9節です。主はヨシュアに改めてこの言葉を持ってそれを語られた後、さあ行けってこうなんか丸投げしたわけではなくて、主は励まし強められるんです。私はあなたに命じたではないか、皆さん一緒に言いましょう。さあ、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共にいるのだから。これを主は最後に言われるんです。全能の主、全てに勝る力を持つ主があなた方と共にいます。契約で結ばれ約束されたことは決して破られない、破らない誠実で真実な主が共にいます。全ての上に立ち主権を持たれる方、すでに敵に打ち勝たれた方があなた方と共にいるというふうに宣言されています。今私たちにも同じことを言われます。恐れない、私はあなたと共にいる、全能の神、主である私があなたと共にいる、私はあなたを見放さず、 見捨てない。だから惜しくない。俺の交ではなりませんって主がおっしゃってくださっているんです。50年というのはちょっと無理やりではありますけども、4年の年っても、50というのは聖書の中に4年の年に出てきます。解放の年です。まあ、ギュッと、まあ、それを今日は説明しませんが、ギュッと一言でまとめて言うならば、その年というのは全ては主のものであることを認め、主に全てをお返しし明け渡す。そしてその主を主と認めて、全てのものが主にあって自由になる、解放される年であります。そして主にあって一つとされて主だけを崇める民となる、そのような年です。イエス様がそのところを言っておられる箇所があります。イザヤ書の61章を引用して語られたことです。これにつながっていきます。主の霊は私の上にあり、貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされ、囚われる人には解放を、目に見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げ知らせるため。これはヨベの年のことです。主の恵みの年を告げ知らせるため、主は今から私たちが主に向けて、主だけを主として、その方の言葉にだけ心を向けて、そして子に孫に受け継ぐ、右にも左にもとりあえずまっすぐに歩んでいくときに、私たちを通して良き知らせが届けられていき、このイエス様が宣言されたことが現実になっていく、主の恵みの年を宣言させるものとされていくんです。まだその時です。主の時です。回復の時です。これまでも何度も言われたかもしれませんけれども、でも本気でこの50年を迎えなかった、奈良福音教会も70周年を去年迎えた、その、この今のこの時に、解放の時、回復の時、死の時です。私たちは御霊によって祈り、御霊によって力に満たされ、勝利とされ、立ち上がる時です。私たちその力をもうすでに受けました。そして教会が立ち上がりました。あの言葉通りです。あなた方の上に聖霊が臨まれるときはあなた方の力を受けます。そしてエルサレム、サマリア、エルサレム、ユダヤ、サマリア、および地の果てまであなた方は私の証人となります。そのために御霊をあなた方に満ち溢れさせたんです。最後のこの時です。さあ行きましょうと主は言われる。でも恐れるな、おのまじはならない、私があなたと共にいるからだ、これを言われます。私たちが弱くても主は強いお方、主は不可能ないから、人にはできないことでも主にはできるのです。私の好きな3つの箇所があるんですけど、一つはルカの福音書1章37節、主にとって不可能なことは何一つありません。そしてルカのマルコの福音書10章であります。それは人にはできないことですですけども、神にはそうではありません。神にとってどんなことでもできる、神にとってはどんなことでもできるのです。3つ目、パウロの言うクリスの4章13節である言葉は私は大好きです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんです。私の力に関係ないです。私の弱さに関係ないです。弱さゼロであってもゼロプラス無限は無限です。1プラス無限も無限です。主の力に満たされるときに私たちはそれを宣言することができるんです。だから主は恐れてもらえない。このままで。あなたの意志を祈りながら立ち上がり、共に助け合いつつ、それぞれの賜物が用いられ役割を果たしつつ踏み出していきなさい。そうするならば、ヨシア君に語られた通り、もっと言えば今年の御言葉の通り、主はこの地において素晴らしい御業をなすと、そうおっしゃっておられる。私にもそう聞こえます。この御言葉を言ったり、これはコンテキストとちょっとずれるかもしれませんけど、皆さんで言いましょう。こうして五条クイーンチャペルは五条市、黒滝村、天川村、南部に広がる全村々にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ聖霊に励まされた上に次第に信徒の数を増していった。アメンです。私はアメンです。なります。主がそれにしてくださいます。それは私たちの代だけでは 決して希望の光を失うことなく、消されることなく、これから前進していく。そう思いますか？そう確信して進んでいきましょう。一言お願いします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたが私たちと共にいてくださっていることをありがとうございます。あなたがこれからもそのようにしてくださいます。あなたの約束です。あなたがこれまでも歴史を振り返ると、今日私の聞きした通り、本当にあなたの力を持って、意図を持って、私たちの想像を超えた素晴らしい御業をこの地に置いて成し遂げていますと言われました。神様、これからも同じように私たちに成してください。いや、それ以上にあなたは祝福をこの全地に、この奈良県の南部にも行き渡らせてくださると私たちは信じます。神様、だからあなたに願います。聖霊に満たしてください。私たちのうちに聖霊を溢れさせてください。あなたから来る力で溢れさせてください。そしてあなたが言われたように、ここから出ていき、全地に渡り、私たちはあなたの商人とならしてくださいますように、よろしくお願いいたします。あなたの祝福が全地に行き渡ります。神様、本当に今聞こえてきます、この奈良県全域で、南部の地でも、あなたに捧げる賛美が鳴り、行く時が来ると、その声が私には聞こえます。神様、ありがとうございます。あなたがそのようにしてくださいますから、ありがとうございます。私たちはあなただけを主とし、主であるあなたの声だけに耳を傾けて、それに従い歩み、子にも孫にもそれを受け継ぎ、この地においてあなたに栄えさせていただき、繁栄させていただき、祝福を届けるためにしていただきたいと心から願います。神様、そうしてください。私たちをそのようなためにしてください。神様、私たちのこの目が次々にあなたに捉えられて、あなたの喜びに満たされて、あなたを見上げ賛美する民へと変えられていく姿を見る目としてくださるようによろしくお願いいたします。ここにおられる方はあなたの宝の神です。誰一人かけてもこのキリストの体は成り立つことはできません。主よ、あなたがここにいる一人一人に今日ここに来ることができていない、このキリストの体につながる、つながる一人一人の上に、主よ、あなたの聖霊を今いただいて注いでください。あふれるほどに注いでください。あふれ流れ出て、この地に、滴り落ち流れ出ていくかのように、あなたがこのところを聖霊に満たしてくださることを今願います。よろしくお願いいたします。私たちをあなたの国として祝福し、うん、